今日は本当に久しぶりにこうして街道で集まれる方は集まることができて、またズームでも多くの方と一緒にこの聖日、主の復活を覚えるこの日、イエス様を皆さんと共に礼拝できることを本当に感謝しています。この感謝を一言まず、神様にお捧げして、始めたい、メッセージを始めたいと思いますが、一言お祈りさせていただきます。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、今日こうして再び私たちを街道に集めてくださり、またズームを通してあなたの御前に集めてくださって、こんなにも豊かにあなた様への礼拝を捧げさせていただける恵みを心からありがとうございます。コロナの最下の真ん中ただ中にあって、この英国の地もいよいよまた今週ロックダウンを迎えようとしている、このギリギリのタイミングであなたがこうしてまた私たち見舞いに集うことを許してくださって、礼拝を捧げできるこの素晴らしい恵みを心から感謝いたします。どうか今あなたからの御言葉をいただきたいと願っていますけれども、今私たちに必要な御言葉を与えてください。どうかこの者が語らせていただきますが、神様、イエス様のご聖霊様が伴ってくださいまして、あなたご自身が全てをお答えくださいますように、この礼拝があなたのご栄光を表すものとなり、あなたに喜ばれるものとなり、今日集う者がここにいる者も、またあるいはズームの前に集う者も、あるいはフェイスブックのライブストリームで御言葉を聞く者も、礼拝する者も、豊かにあなたの祝福があるように導いてください。感謝して尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお願いします。アーメン。それでは引き続き、先月に引き続きまして、マタイの福音書の3章の説教から御言葉の書きをいただいて、また教えられたいと願っています。これまでこの前の5章では、心の貧しい人は幸いですとの教えに始まる、信仰者に与えられている、幸い、素晴らしい神の祝福と、また信仰者にふさわしい歩みについて教えられてきました。地の主を世の光として、神の栄光を表す生き方、また本心に立法の真意に生きる生き方、それはとりわけ敵をも愛す愛の生き方、天の地の完全さに習う、そんな生き方でした。続いてこの6章では、天の御国に生きるものとして、その生き方について詳しく説かれています。この6章も実に多くのことが書かれていて、メッセージのたくさん詰まったところなんですけれども、今日はこの6章の最後にあります、神の国と神の義、これを念頭に置きながら御言葉に教えられたいと願います。早速詳しく見ていきたいと思いますけれども、今日の6章の前半では、施し、祈り、そして断食といったことについてイエス様は教えてくださっています。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、こう始まる6章は宗教的な善行について取り上げて、パリサイ人たちに見られる人が、パリサイ人たちに見られるような問題点、陥りがちな問題点について指摘されています。マタイは特にこれをユダヤ人の信仰者を意識して この福音書を書いていますけれども、ここにまず取り上げられている施し、祈り、断食はユダヤの人たちがその宗教生活においてとても重視していた行いでした。施しは人に対して、祈りは神に対して、断食は自分に対しての宗教的態度が端的に示されている行為です。イエス様は前の5章で大きなテーマとして、あなたの義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません、5章20節でこう言われていますけれども、その文脈の中でも深く考えさせられることです。今日の6章1節では、イエス様はまず人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんと説かれます。天の父から報いが受けられないと言われますね。施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけませんと言われて、彼らはすでに自分の報いを受けているのですと言われます。続けて、あなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいと言われ、それはあなたの施しが隠れたところにあるようにするためですと言われて、そうすれば隠れたところで見ておられるあなた方の父があなたに報いてくださいますと言われます。5節からは、祈るとき偽善者たちのようではあってはいけませんと言われて、やはりいい偽善が糾弾されますけれども、街道や大通りの人前で祈ることを好む彼らはすでに自分の報いを受けているのですと言われ、祈るときには家の奥の自分の部屋で戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと言われ、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと言われます。16節からの断食についても同じように、あなた方が断食をするときには偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません、彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。彼らはすでに自分の報いを受けているのですと言われます。そして断食をしていることが人にではなく隠れたところにおられる父に見えるようにするように言われ、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますと言われます。この3つの施し、祈り、断食についてイエス様が教えてくださっていることはもう明確です。もう繰り返し言われています。他の人に良いことを行うときには偽善者たちが人に褒めてもらうようにしているのではなく、人が分からないように隠れてしなさい、そうすれば隠れていても全てをご覧になってご存じでいる神様が報いてくださいますということですけれども、要は偽善を避け、人にではなく神の御前に本当に良いことを行う姿を知っていただくことが重要であり、それにより報いが神からあるということです。ここには神にのみ信頼する姿、真に人を愛する姿があります。さらに言うなら、何事もこの世で決着する、あるいはそうさせることを期待するというのではなくて、永遠なる天に希望を持って天での報いを信じて生きていく信仰者の生きる姿勢がここに書かれています。それがさらに19節以降に具体的に書かれています。 それは一言で言うならここにもありますように、地上の宝に心を奪われることのない天に宝を積む生き方です。この永遠の視点を持って、読むとき、これ以降34節のこの章の最後まで、一貫して書かれている信仰者が生きるべき一心をはっきりと理解して読み取ることができます。そしてさらには、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかなどと物質的なことは心配せず、それらは天の父がご自身ご存知で、全て必要は与えてられるので、明日のことは心配しないでよいということを説かれ、結論的に6章33節、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますと説かれます。ここにある神の義のこの義という言葉ですけれども、ギリシャ語の言語でディカイオスネという言葉が使われているんですけれども、これは冒頭の6章の1節の善行と日本語で訳されている言葉と同じです。義と善行が一緒というのはちょっと面白いですけれども、また前の5章の22節にある立法学者やパリサイ人に勝る義、この義、ここで使われている言葉も同じ言葉です。つまり強調されているのは、対照されて、コントラストになっているのは、パリサイ人の義、人に見せる善行ではなくて神の義を求めなさいということです。これは全て一貫してこの世のことというのではなくて、それに心を奪われないで永遠の天の御国を見上げて、その価値観を大切に歩みなさいと教えてくださっています。これらの教えを踏まえた上で、祈りの教えの中の9章から13節まで、9節から13節まで、イエス様が教えてくださっているこの主の祈りについても今日少し見ていきたいと思います。主の祈りの中で、先ほど私たちもこの礼拝でも祈りましたけれども、7つのことが祈られています。最初の3つは神様に関わること、天の御国に関わることです。天にいます私たちの父よと呼びかけて、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈ります。次の3つは私たちに関わることです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈りなさいと言われ、最後に、国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです、天の父なる神様のものだからですと言ってアーメンと付け加えて祈ります。まず神様のこと、天の御国のことを思い祈り、次に私たち自身の必要を祈ります。天の国と神の国と神の義を求めて、そして私たちの必要の糧、必要の毎日必要、毎日の必要の順です。まず私たちは第一に、皆が聖なるものとされますようにと祈ります。皆が崇められますようにとも訳されますけれども、神の皆が清いものとされ、決して汚されることがないようにと祈り、その聖なるを崇めます。次に御国が来ますようにと祈ります。これは主イエスの再臨に伴って実現する神の御国が来ますようにと ういう意味もあろうかと思いますけれども、しかしそれだけでなく、今この世にあってももうすでにイエス様が来られて天の神の御国の教えをこうして教えてくださっていることの中で、神の御国のご支配が御心が天で行われるように、この世にあってもなりますようにと、積極的にそれが実現するべく実際に働いていくことができるように、私たちがとその担い手として私たちが祈るということです。そしてその上で私たちの必要も祈りなさいと進めてくださっています。私たちの日ごとの糧を今日も与えください。これは私たちが実際にこの世を生きる中でまず必要な、何よりもまず生きていくのに必要な肉的な求めです。またここには私のではなくて私たちのとありますから、これは個人にとどまるものではなく共同体としての祈りです。次に私たちの負い目をお許しくださいと祈るように勧められています。これは罪の許し、もう私たちがどうすることも自分たちではできない生まれながらにしての罪、このここからの霊的な回復のための祈りです。これには私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますと加えられていて、これも個人の罪の許しの求めにとどまっているものではなくて、真に神の前に隣人を愛する愛ある共同体として、真にふさわしく悔い改めを祈る、悔い改める祈りです。イエス様は実にこのことを簡潔に7つの短い祈りの中で、神のため、人のため、肉的にも霊的にも求めるべきを、個人にとどまらないで信仰の共同体として、神の御国に生きるものとして教えてくださっています。これを私たちは今日も、先ほどもそうでしたけれども、私たちの教会で皆で祈ります。これはまさに神の働きのため、現実に神の御国をこの世にもたらすため、宣教のための祈りでもあります。この祈りをもって皆で神の御国をここに実現していくことができますように。25節以降、毎日の必要に心配することなく生きることが勧められています。種まきもせず刈り入れもしない空の鳥が養われて、野の百合が育ち美しく装うのも神の恵みであることを説いて、それ以上に神様は私たちによくしてくださるということをイエス様が説いてくださっています。何を食べるのか、飲むのか、着るのかなどというのは、この世の毎日のことを心配するのは神を知らない異邦人のすることであって、天の父なる神は私たちの必要のすべてをご存知で満たしてくださると教えてくださいます。そして今日の結論的な教えが31章から33 4節31節から34節に教えられています。お読みします。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。 苦労はその日その日に十分あります。この世の価値観にとらわれ、食べるもの着るものに心奪われ、神の御国を全く見ることができないでいる世の多くの人たち、ここで言う異邦人とは神を知らない人々、神を信じない世の人々のことを言いますけれども、あるいは神を知っていても神を信じその御心をもう必死に求めながら、人の目にとらわれて、結局は宗教的偽善的善行の域を出ず、この世の報いに終始しているパリサイ人、私たちはどうでしょうか。願わくは私たちは常に天に目を向けて、神の国とその義を求め生きるものとされたいと願います。私たちの生き方はどうでしょう。今このコロナの災禍の真っ只中で、もう日々目の前に起こることに右往左往し、天に目を向けることを忘れがちになってないでしょうか。また昨日突然イギリスの政府はロックダウンを行うことを、今週の木曜日からでしょうか、行うということを決定してアナウンスされましたけれども、また私たちの生活はこの先どうなってしまうのか、これから明日はどうなるのか、そう心を右往左往させる私たち、どうか今一度永遠の視点で天を見上げたいと思います。今あなたを悩ませているもの、心配させているものは何でしょう。このコロナの災禍の中で食べるもの着るもの、あるいは仕事を失って食べられない、失業する恐れでしょうか、不安でしょうか、あるいはロックダウンの中にある中、孤独を覚え、あるいは苛立ちを覚える、そのような不安でしょうか。しかしやはり何といっても命を失う危険に私たちが日々さらされているということでしょう。少しでも命を延ばしたいと思うでしょう。しかし私たちは今一度イエス様の十字架の贖いによって罪許され、それゆえ永遠の命が与えられているということに目を留めたいと思います。すでに私たちは死を克服しているということです。これが私たちクリスチャンの確信であり、またそれゆえこの世の他の人たちと違って、ここでいう異邦人が切に求めるものとは決定的に違って、求めるべくを天に置くので、それがゆえにそのような人たちとは全く違った生き方がある、与えられているということです。天の御国に生きるものなんです。永遠にこれがあるから、今日も明日も縮こまることなく、与えられた命を最後の最後までもう精一杯、何も出し惜しみすることもなく、恐れることもなく生きることができるのではないでしょうか。そして決してそれは単にこの世で満たされなくて、ただ天に希望を置くといったような消極的な生き方ではないでしょう。この世にあっても天にあっても喜びを持って毎日を永遠に生きることができるということです。やがてイエス様はもう一度来られます。あるいはそれまでに地上での歩みを終えているかもしれません。いずれにせよ主の御前に立つ時が来ます。 それは大いなる喜びの時であり、また厳粛な裁きの時でもあります。その時までどうか恥ずかしくない歩みをしていくことができますように。いつか御前に立つ時が来る。その時にはもう地上のすべてなんかもうすべて終わってます。そして最も私たち信仰者にとって大切なことは、主の御前でよくやった、忠実なしもべだ、もしそんな風に一言言われたら、それだけで私たちの地上の人生がいかなるものであっても、私たちの人生はそれで最高なのではないでしょうか。私たちの望みのすべて、希望のすべてはイエス・キリスト、天にあります。この方によって私たちの罪が許され、御前に集うことが許されて、今日ここにこうして集まって、今神様の御臨在に触れ、神様ここにおられて礼拝を喜びを持って捧げさせていただけてますけれども、天にあってはこれとはまた比べ物にならない素晴らしいこの祝福が御前にあるということです。最後の黙示録には、天の神の御座につくお方、御座につくお方と子羊なる御子イエス様の天での礼拝の様子もあります。もうすべての国民、ここの人々が、私たち人間、日本人もそうです、日本人も含めて、あるいは中国の方々も、韓国の方々も、フィリピンの方々も、みんな、イギリスの方々も、みんな集って天の神様を、子羊なるイエス様を褒めたたえる。もう私たちの希望の最高の希望はここにあります。そして主が催してくださる宴に私たちがもし列席することができれば、それ以上のことはありません。どうか私たちは、私たちに与えられている永遠の恵みと祝福と望みに目を置いて、それにフォーカスをして、そのためには今ここに与えられている毎日をいかに生きるべきかを、どうか私たち天に心を向けて生きていきたいと願います。天の御国に生きること、これに視点を合わせて、いつも天に目を向け続け、地上での歩みにおいても生きるべき道を失うことがありませんように。願わくば御救いに預かった者にふさわしく主に従う歩みを続け全うし、天の御国に行こう者となれますように。私たちの生きるべき御国の生き方、それは神のみに希望し、期待し、希望を持って生きる生き方です。それは心配ごとに心が塞がれて、生きる命、生きる力を失って、毎日を消極的にビクビク縮こまって生きるといったものでは決してありません。またそれは決して与えられた地上の歩みを無欲に放棄して全く期待せず、来世のみに希望を置いて、そんなことを求めて生きる生き方でもありません。天の御国の思いを馳せつつ、現実のこの世を神の御心に従って生きて、積極的に神の御国を今ここに実現していく生き方です。与えられたこの地を、この南ロンドンの地を、あるいはそれぞれ置かれた地を、主の御心に従って獲得していく、失われた魂が主のものともう一度されるように願いながら、また私たちも地の潮流の光として生きていく、そのような生き方です。このような生きる中で、また同時に必要も、私たちの必要も神様に十分日々満たしていただいて、その愛に存分に良くして生きる生き方です。神の御父のご愛と御力に全面的に信頼して、与えられた一日一日を今日も明日も精一杯喜びと希望を持って生き生きと生きていくことができますように。やがて来る天の御国の先取りとして、前味として、私たちキリストを信じる信仰者は、今実際の生活においてこの豊かな恵みをいただいています、与えられています。どうか天の道の御心にいつも心を向けて、期待して、与えられたこの世の歩みを、働きを共に全うしていきたいと願います。一言お祈りします。 恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、今日はこのコロナの最下のただ中、イギリスもいよいよ2度目の全国的なロックダウンを迎えようとしている中で、本当にギリギリのタイミングでしたけれども、本当にあなたが苦しい御業を持って今日こうして集まれるものはここに集い、またズームでもあなたの御前に集められて、あるいはフェイスブックのライブストリームを通してこうしてあなたの御言葉をいただき礼拝させていただいている、この素晴らしい恵みが与えられたことを心からありがとうございます。神様、どうか私たち今日いただきました御言葉の通り、目の前に起こること、右往左往をする、それに右往左往をすることなく、心を奪われることなく、どのようなことがあっても天に目を向け、あなたに希望を置き、また私たちがいかに幸いなものとされているものか、もうすでに永遠の命があって、もうこの世に恐れるものがないこと、それは決してこの世のルールだとか、あるいは危険を避ける備えだとか、そういうものを無視するということではありませんけれども、しかし備えられた道を、あなたが与えられたこの素晴らしい恵みの人生を一時たりとも無駄にすることなく、喜びと本当に希望を持って一瞬一瞬精一杯生きていくこと、この素晴らしい恵みを今日与えてくださっていることを思い起こさせてくださって心からありがとうございます。どうかその恵みにこれからも生きていくことができ、そしてどうか天の御国であなたを前に集い、また天でも地でも本当にあなた様を礼拝させていただける恵みに預かることができますように、この与えられた地を惜しく皆で勝ち取り、まだ失われている魂がたくさんいますから、一人でも多くの方と天に行こうことができるように、どうぞ私たち一人一人を祝福し、また用いてください。あなたの御栄えがなりますように、あなたの御国が来ますように、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。